者と福音の時間です。 Google 検索窓に漢字で一回転と入力し、エンターキーを押すと画面が一回転します。あなたはこれを信じられますか？これを信じた人は実際にやってみます。だから私もやってみました。驚いたことに本当に一回転しました。実は聖書もこれと同じなのです。聖書の言葉を信じてその通りにすれば必ずその通りになります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。私は今話題のチャット GPT にハマっています。 Google を恐れさせているというチャット GPT は、 OpenAI という会社が開発した AI チャットサービスで、専門家が答えてくれるように、また良き相談相手のように、いろんな質問に対話型で答えてくれるんです。そこで最近物語で有名なものを教えてくださいと聞いてみると、ピーターラビットと返ってきました。イギリスでは子供に最初に読み聞かせる絵本として最も親しまれているのがピーターラビットだそうですが、主人公ピーターは冒険の中で何度も失敗します。しかしその失敗や困難を乗り越え、自力で自分の家に戻ることができた。失敗から学び、自分自身の力や能力を最大限活用して再起を果たすことが大切だと教えているというんですね。他にも映画ロッキーを大成功させたシルベスタ・スタローンは、脚本を書いたが要請した俳優が誰もオファーを受けてくれなかったため、自分で出演し大成功を収めた。誰が助けてくれなくても自分の力を信じて挑戦することが大切だという話もしてくれました。確かに自分の力を信じ再び立ち上がっていく再起物語は感動的で素晴らしいですね。聖書にも再起物語が多く記録されていますが、それは自分の力ではなく、キリストによって再び立ち上がることのできた人々の記録であると言えるでしょう。聖書が一般的な再起物語と違う点は、自分の力でどうすることもできないことにぶつかった時、キリストによって再び立ち上がることができると語っている点です。あなた自身に力がなくても、キリストに力があるから大丈夫だと聖書は語っているのです。今日は未来と希望を失い、心が完全に折れてしまっていたトマスという男が、キリストに出会って再び立ち上がった聖書のシーンからメッセージをお届けしましょう。ヨハネの福音書20章29節にこんな言葉が書いてあります。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。今日はこの箇所から、見ないで信じる幸いとタイトルをつけて、3つのポイントでお話しします。まず1つ目のポイントは、見ないで信じるとは、考えないで信じるではないということです。先ほどお読みした聖書の言葉は、キリストが復活した日から8日後、トマスに出会った時のキリストの言葉です。トマスは他の10人の弟子たちが、復活のキリストにお会いしたといくら言っても信じませんでした。他の弟子たちは、キリストが復活した初日にキリストに出会っていたんですが、その時トマスは一緒にいなかったんです。彼は他の弟子の言うことは信じないで、自分の指と手をキリストの十字架の釘の跡に入れてみないと信じないと言っていたんです。そのトマスにキリストは実際に現れて、彼が信じることができるように確かな根拠をトマスに与えたんです。聖書は何も考えずに根拠なしで信じようとは言いません。信じることができない人が求めれば、キリストはその人に信じることができるよう根拠を与えてくださる方です。見ないで信じるとは、考えもなし、根拠もなしで盲信することではありません。クリスチャンとは よく考え、根拠を求め、根拠をいただいて信じている人たちなんです。二つ目のポイントは、見ないで信じるというのは、現象だけではなく本質を見るということです。先日あるところで聖書のお話が終わった後、質問を受けました。神がいるなら、今どうして奇跡を起こさないんだ？キリストが今も生きているなら、昔5000人の人々をパンで満たしたように、今、飢餓問題を奇跡で解決すればいいじゃないか、とおっしゃるんですね。よく考えてくださっている素晴らしい質問だと思いました。私はその方にこんなお話をしました。私の友人が JR 東海に勤めていて、リニア新幹線の試験走行に招待してくれたことがあります。時速500キロを体感してくださいと言うんです。実際に乗せてもらったんですが、ほとんどトンネルの中を走っていることもあり、正直、車内のスピード計が500を示すので500キロなんだろうと思うぐらいで、体が激しく揺れたり押し付けられたりすることはありませんでした。その技術者の友人に感想を聞かれたので、正直に500キロを体感することはできませんでしたと答えると、試験走行は成功ですねと言うんです。時速500キロを感じさせないように設計され、素晴らしい技術に裏打ちされて、それが可能になるんです、と言うんですね。ところで、地球は時速11万キロで公転していますが、誰もそのスピードを体感していません。リニア新幹線以上のすごい技術がそこにあると思いませんか？私たち素人は、時速500キロという現象に目を留めますが、技術者たちはその本質、土台である技術に目を留めてるんですね。養老孟司さんの本に一番大事なことというのがありますが、その中で起こったことだけをつないだ歴史は、何かが起こらないようにするために日常的に払われている努力を無視しているという一節があります。私は本当にそうだなぁと思います。リニア新幹線という現象だけを見てすごいなぁというのではなく、その背後に設計者、技術者の存在と努力があることに目を留めるのは、成熟した人間ではないでしょうか。地球が自転しながら公転していること、毎日規則正しく太陽が昇り、星が輝くこと、この素晴らしい現象の背後に、これをお作りになった神がおられるのです。私はこの地球や命の素晴らしさを見るとき、現象だけではなく本質を、表層的なものだけではなく土台に目を留めたいと思っています。そしてあなたにも何も起こらないための努力、何も起こらないという奇跡があることに目を留めてほしいんですとお伝えしたんです。三つ目のポイントは、復活の意味についてお話ししましょう。トマスは復活のキリストに出会いました。キリストが彼の人生を再び立ち上がらせる力となったんです。復活のことを英語でレザレクションと言います。最初の RE は再びという意味です。サレクトというのは立ち上がるという意味です。つまりレザレクションというのは再び立ち上がるというのが本来の意味なんです。トマスは再び立ち上がりました。キリストが再び立ち上がられたからです。自分で頑張ったのではなく、キリストが死を打ち破り、再び立ち上がられたので、彼は生きる勇気と希望をいただいたんです。お笑い芸人でタレントでもある岡村隆史さんが、精神的に追い込まれてお仕事を休んでいたことがありました。その岡村さんを再び立ち上がらせたのは、彼が尊敬してやまない俳優の高倉健さんだったんです。ダメな自分を覚えてくれていて、励ましてくれたその手紙に、高倉健さん自身の挫折と、再び立ち上がることができた経緯が書いてあったと言うんです。勇気と力をもらった、と岡村さんは言っています。キリストは、復活を信じなかったトマスのところに来てくださり、声をかけ励まされました。あなたが今キリストを信じていなくても、キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、償いを終え、 復活されました。人が死んでも再び立ち上がることができることを証明してくださったんです。この救い主キリストを信じるなら、あなたも死を打ち破り再び立ち上がることができると聖書は約束しています。復活のキリストによって力が与えられるのです。誰も死を経験して今生きている人はいません。死後は誰にも見えませんが、キリストは私を復活させてくださると見ないで信じる幸いがあるのです。あなたも復活のキリストに出会えば再び立ち上がることができるのです。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。